ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。小田原、かまぼこ、鈴廣。こんにちは、杉山です。特に意味はありません。今日はですね、Apple、Mac、iPhone 関係、特に大きなニュースというものはございませんで、何の話をしようかなと考えて、最近ちょっと、使い込んでおりますネットワークストレージサービスのドロップボックスのお話をちょっとしたいなと思って、今朝方そういうツイートをしたところですね、いつもコメントをいただきます定作さんから、そのドロップボックスとモバミ、iDisk ですねとの違いなど、 iPhone でクラウドを活用するための、役立ち情報というような、リクエストをいただきまして、ちょっと私の、拙い知識でどれくらい、お話できるかどうかわからないんですけれども、まあ、そういう、リクエストもいただきましたので、定作さんありがとうございました、ちょっとやってみたいなと思います。まずドロップボックスというのは、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、基本的に無料で使えるネットワークストレージサービスでございまして、Mac、iPhone、当然 iPod Touch、iPad、また、PC なんかにも対応しておりまして、いつでもどこでもファイルを放り込んで、それらをまた、見たりすることができるというものでございますね。で、モバミ、モバイルミーで使う iDisk、こちらは Apple が提供しているネットワークサービスのサービスの一つですね。まあ、一番の違いといえば、もうこれはお金がかかるかかからないか。ドロップボックス基本無料で 2GB、 モバイルミー iDisk は年間9800円で 20GB。 まあ、どちらもですね、お金出せばもっといっぱい使えるようになるんですけれども、まあ、そこが一番の違いかなと。あと大きく違うところはですね、これが私は最近までちょっと、ずっと iDisk 使ってて、ドロップボックスを使い込み出したのは最近なので、ちょっと慣れなかった部分なんですが、アップロードの、要するにファイルを入れる時の手順ですね、クラウドに、上げる時の手順、ネットワーク上にファイルを送る時のその手順の違い、iDisk の場合はその Mac のメニューから、こう iDisk の自分のディスクを呼び出してそこに入れてやると、まあ、アップロードのコピーの、表示が出て、プログレスバーがですね、こう動いて、あとどのくらいで終わるというのが分かるわけなんですけども、ドロップボックスはここは全然違うんですよね。ドロップボックスを、Mac、PC から使おうと思ったら、まずドロップボックスのアプリケーションをダウンロードしてインストールしてあげる。そうすると自分のホームフォルダのところにドロップボックスの専用のフォルダが作られます。その中に、送りたいファイルを入れると、これはその時点ではコピーではなくても単純に移動するだけなんですね。要するにそのドロップボックスのフォルダっていうのはもう完全に自分のローカルの Mac の中にあるものですので、その時点ではコピーされてないんですね。ドロップボックスのフォルダに入れたその瞬間に自動的にファイルがクラウドの方にアップロードが始まると。なのでそのコピーの、プログレスバーみたいなものは出ないんですよね。ちょっとここは分かりにくいかもしれないんですけれども、私ちょっとこれを理解するのにちょっと時間かかりましてですね。でアップロードしている間はそのメニューバー、一番上のメニューバーにあのドロップボックスのアイコンが出るんですけれども、そこで小さくですね、くるくるくるくるあの円形の、部分が出てきまして、そこが、ま、矢印が小さい小さい矢印が回っているんですよね。それが回っている間はアップロード中よということでございまして、で同じアカウントで別の Mac に Dropbox をインストールしておきますと、自動でこれもダウンロードが始まりまして、立ち上げて起動した Mac のその Dropbox のアイコンのところでくるくるくるくるまた矢印が回って、おダウンロードが始まっとるわいというのは分かるんですけれども、あまりですね目立たないですよね。ここが最大の違いかなと思います。まあ、あとはですね、普通に、まあ、とにかく容量はまあ全然違うんですけれども、PDF ファイル、ワードファイル、テキストファイル、ドキュメント、あらゆる、画像ですとかですね、あと音声、それから音楽、映像、まあ、それぞれの機器に対応していれば iPhone、iPod、iPad、iPod Touch、iPad、Mac、どれでも、見ることができますので、非常に便利なサービスにあることに変わりはありません。最近ですね、ちょっとこれドロップボックスの面白い使い方というか、便利だなと思うのはやっぱ共有ですね。ファイルをその他のユーザーの皆さんと共有し合う、見てもらう、まあ、当然 iDisk でもできることなんですけれども、まあ、これがドロップボックスは非常に使い勝手がいいような気がします。人とですねこれを共有するときには、ドロップボックスの場合2つ方法がありまして、シェアっていうフォルダーとパブリックっていうフォルダーがあります。これシェアフォルダーの場合はですね、これはそのファイルを見てもらう、ダウンロードしてもらう人もそのドロップボックスを利用している必要があります。ドロップボックスのアカウントが必要ということですね。でパブリックの方はこちらは、どんな人でも見てもらうことができます。で使い方も非常に簡単でございまして、パブリックのフォルダーの中に共有したいファイルを入れます。そして、右クリックですね、あるいはコントロールを押したままクリックをすると、サブメニューが出てきます。そのサブメニューの項目の中にドロップボックスという項目がありまして、そこからさらにですね、そのリンクの URL アドレスをコピーするというオプションが出てきます。でこれをコピーしてメールなりツイッターのメッセージなりで送ってあげれば、もうそれだけでそのファイルが、ダウンロードしてもらえるということでございます。またですね、こちらの、パブリックフォルダーに、HTML ファイル、要するにいわゆるウェブサイトの、仕様のですね、元のファイルを入れてあげると、これホームページの公開もできます。まあ、仕組みはというかやり方は簡単で、その HTML ファイルを入れて同じようにその URL を、コピーして公開するだけで、まあ、それは普通にホームページとして公開できるわけなんですね。でこれですね、あと、ウェブアプリのテストなんかもできるんですけれども、一応この、iPhone、iPod Touch、iPad 用のウェブアプリ HTML5 という仕様で書かれたファイルをアップロードしておきますとですね、ちょっと機能が限定されはするんですが、一応テストはできます。さすがにですね、SQL データベースを使うとかそういうところまではちょっと無理なようですね。あとムービーの埋め込みもちょっとうまく動きませんでした。まあ、そういうものでなしにですね、例えば iLife に入っておりますそのウェブサイトを構築するためのアプリ iWeb、まあ、これ基本はモバイルミー上のその iWeb のサイトで、公開するのが基本なんですけれども、これドロップボックスで使えるんですね。これ非常に便利だと思います。iWeb でウェブサイトを作って、公開するのではなくてですね、フォルダに保存というオプションがあります。フォルダに保存オプションで、そのドロップボックスのパブリックフォルダの中にサイトのデータを全部保存してあげれば、もうそれで公開できます。ホームページウェブサイトで、これがですねちゃんとその、ドロップボックスの URL を登録することで RSS にも対応しますね。なのでブログの更新やあとポッドキャストの配信もできます。これちょっとやってみました。なのでこのドロップボックスと iWeb の取り合わせというのは意外とですね簡単かつ強力なそのウェブサイトの構築の方法ではないのかなというふうに思うわけでございます。はい、ちょっと今日はかなりドロップボックスの話に集中してしまいましたが、いかがでございましたでしょうか。またですね、そういった細かい段取り iWeb からドロップボックスで、サイトを公開する方法とか まあ、定例会やその他の機会で皆さんとちょっとまたお話できたらなというふうに思っております。制作さん、こんな感じいかがですか。なんか、ご不満なことありましたらまたご連絡くださいませ。はい、来月のですね、次回の定例会6月18日です。ユーマグ、はい、今度は公民館の方で13時から、視聴覚室という新しいところでやります。で、6月4日は、プチ AUGM 東京、お申し込みいただいた皆さん、ぜひお忘れなくですね。またこちらからも改めてリマインドメールも出しますので、一つよろしくお願いいたします。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、都内某所近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。小田原かまぼこ鈴木。